それでは今日のメッセージに移らせていただきます。今日は先週は詩編にから学びましたけれども、今日は使徒の働きに戻って、使徒行伝に戻って8章9節から24節です。前回使徒の働きから学んだ箇所はステパノのところでした。ステパノ、教会の最初の殉教者となったステパノですね。そして、8章に、前回は7章を学びましたけれど、8章に入りますと、その後激しい迫害が起きたというふうにあります。そしてエルサレムにいたクリスチャンたちがチリチリになります。エルサレムに残ったのは使徒たちだけであるということが書かれています。そして非常に興味深いことは、大変な迫害が起きた。それでどうなったかというと、みんながちりぢりになってしまって、指導者を失ってしまった。じゃあもう教会も終わりかというと、その反対なんですね。全くそうではないんです。この、使徒の働きの最初のところにイエス様が聖霊を待ちなさい、弟子たちにそのように言われました。聖霊が下るのを待ちなさい。そして聖霊が下るとあなた方は力を受けますよ。そしてエルサレムからユダヤ、サマリア、そして地の果てまで私のことを証しする宣教をすることになるというふうに言われました。それが実現するわけですけれども、そして今日私たちが学ぶ箇所ではピリポという人が出てきます。ステパノと一緒に7人の人が選ばれましたけれども、その7人の奉仕者として選ばれた人たちの一人がピリポでした。そのうち一人はもうすでに亡くなってますね。ステパノは殉教していますけれども、そのステパノがサマリアに行って伝道をする、そういう箇所です。ではその箇所をお読みします。ところで以前から、そしてサマリアに行って宣教するわけですけど、大勢の人がクリスチャンになった。でピリポは神様から人たちを通して力が与えられて、メッセージを語るのとともにいろいろな印も、奇跡の印も行った。で大勢の人がクリスチャンになったということですね。そして以前からこのサマリアの町ですね、その町にはシモンという名の人がいた。彼は魔術を行ってサマリアの人々を驚かせ、自分は偉大なものだと話していた。小さいものから大きいものまで全ての人々が彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いていたのは、長い間その魔術に驚かされていたからであった。しかし人々はピリポが神の国とイエス・キリストの名について述べ伝えたことを信じて、男も女もバプテスマを受けた。 シモン自身も信じてバプテスマを受けると、いつもピリポに付き従って印と大いなる奇跡が行われるのを見ては驚いていた。エルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところに遣わした。二人は下って行って彼らが聖霊を受けるように祈った。彼らは主イエスの名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊はまだ彼らのうちにの誰にも下っていなかったからであった。そこで二人が彼らの上に手を置くと、彼らは聖霊を受けた。シモンは人たちが手を置くことで御霊を受けるの与えられるのを見て、人たちのところに金を持ってきて、私が手を置く者が誰でも聖霊を受けられるように、その権威を私にもくださいと言った。しかしペテロは彼に言った。お前の金はお前と共に滅びるがよい。お前が金で神の賜物を手に入れようと思っているからだ。お前はこのことに何の関係もないし、預かることもできない。お前の心が神の前に正しくないからだ。だからこの悪事を悔い改めて主に祈れ。もしかしたら心に抱いた思いが許されるかもしれない。お前が苦い悪意と不義の束縛の中にいることが私には見えるのだ。シモンは答えた。あなた方が言ったことが何一つ私の身に起こらないように、私のために祈ってください。ではお祈りします。愛する父なる神様、今日はこの使徒の働きの8章から学ぼうとしています。どうぞ私たちと共にいてくださり、導いてくださいますように、お一人お一人の上にズームを通して参加してくださる方々の上にも神様の祝福をお願いします。語るものを清めて強めて用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。先ほども、お話ししましたけれども、この使徒の働きのところで、最初のところで一章の8節にイエス様のこういう言葉がありました。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。この短い言葉でありますけれども、これがまさに使徒の働きのアウトラインになります。どういうことかと言いますと、エルサレムが1章から、7章ですね。そして私たちが学んでいるこの8章から12章までは、この次のユダヤとサマリアの全土という部分です。そして13章から28章が地の果てまで、最後にパウロが行くところがその世界の中心と考えられていたローマですね。そこまで、福音が届きましたという。ですから、8章のところで大きな迫害が起こって、あ、これで神様の計画もダメかっていうと逆なんですね。神様の計画が、迫害があったゆえに、エルサレムからユダヤ、そしてサマリアへと広がっていくわけですね。散らされた人たちが、指導者を失っても彼らが語りながら、行ったということが書かれています。で、このように神の国がこう広がっていったっていう予言が、私たちはダニエルの2章で学んだ時にも学びましたけれども、ダニエルの2章というのはどういう箇所かといいますと、 預言者ダニエルがネブカデネザルが見た夢を解き明かさなくてはならなかった。そしてどういう夢を見たかというと、後で絵を見せますけれども、想像図ですけれども、大きな像で頭が金で胸と腕が銀で、お腹、それから、ももの部分が青銅でしたね。そして足の部分が、鉄と粘土という、そういう、そして像でした。でその像がどうなるかというと崩れてしまうんですよ。何によって崩れてしまうかというと、手によらない一つの石によって粉々になってしまう。そういう4つのそのが何を指しているかというと、それもダニエルが説明します。4つの帝国なんですね。一つはあなたのことですということで、ネブカデネザル、バビロニア帝国です。もう一つはバビロニアを征服する、ペルシャ、そしてペルシャを征服するギリシャ、その後の世界帝国というのはローマです。でその4番目の帝国の時に神様が一つの国を建てるという約束です。そしてその国は、他の国は滅びるけれども、この国は滅びない。そして全ての国々を、この全土を満たす、そして永遠に続くという、そういう約束でした。まさにその4番目、ローマ帝国の時に神様が建てる国というのは、教会のことですね。イエス様がマタイの16章の18節と言われたのは、ペテロがあなたは生ける神の子キリストですという信仰告白をしますけれども、神様はその告白、その上に、私は私の教会を建てる、そしてその教会はハデスの門も死もそれに、を滅ぼすことはできないということを言われました。そして、エペソの2章の20節のところでは、パウロは教会の土台というのは人たちと預言者たち、神様の御言葉ですね。そしてその土台の土台、その礎石はイエス・キリストですというふうに言われました。ですからイエス様は、私は私という土台の上に私の教会を私が建てる。でそのことが実現して、そしてそれは何をもってしても滅ぼすことができない。ですから2000年経った今にしても、その教会は滅びずに、それまで激しい迫害何度も受けましたけれども、成長をし続けているということです。ですから神様はこのダニエルの予言にしてもですね、これはダニエルはどういう時代の予言かというと、ユダヤが完全に滅ぼされてしまった、バビロンによって滅ぼされて、じゃあダニエルはどういう人だったかというと、少年ですね、優秀な少年であったということで、バビロンに連れて行かれてしまって、捕囚として連れて行かれてしまって、そしてそこで、ネブカデネザルに仕えなくてはならなかったという、そういう状況にある。そういう中にあっても神様はそういう状況を用いることができるということですね。でそういう状況の中で神様はご自分の計画を、人々に、ユダヤ人に、神の民にも示しました。そしてこのローマの8章の28節は何をパウロが約束しているかというと、神様は全てのことを働かせて神様のご計画のために、そしてそのために召された人々のために益としてくださる、全てのことをですね、どんなに、いろいろな、私たちは遭遇したくないものと遭遇しますけれども、 それら全てを神様が用いてくださるということです。まあ、今回この8章の最初のところに、非常に厳しい迫害が起きますけれども、それはまさにそういうものだと思いますね。神様は、ピンチをチャンスに変えることのできるお方であるということです。あ、これが一応創造図ということで、大きな像が金銀青銅鉄と粘土でできている像が倒れてしまったという、この人の手によらない、あるいは天からのこの石によって滅ぼされて、その石が全土を覆いますという、そういう約束がダニエルの2章にはあります。ある人が使徒の働きのテーマを一言で言うと、まことの神と神々の対決である。で、彼はさらに、あ、そういうふうに言えるのかなと考えていたところで、彼がさらに言ったことは、これは聖書そのもののテーマでもあるというふうに言い切ったので、私の尊敬する、私が教わった教師であったもんですから、よく考えてみようと思って考えたところ、なかなか、いいポイントかなというふうに思いました。確かにそういうふうにも言えるかな。で、今日の私たちが学ぶ箇所ではまさにそれが起きてますね。そして繰り返し使徒の働きでは確かにそれが起きています。神々というのはいろいろな形を通して現れてきますけれども、そういうふうにも言えるかなと思いました。そして私たちが読んだところで、ピリポがサマリアに行って何を述べ伝えたのか、ピリポが語った福音は何なのかということが書かれていますね。ピリポが語ったのは12節では、神の国とイエス・キリストの御名について述べ伝えた。で、それを信じた人たちが男も女もバプテスマを受けたということですから、間違いなくピリポが伝えたのは神の国です。神の国のメッセージです。それがイエス様のメッセージでもありました。バプテスマのヨハネのメッセージでもありました。神の国が近づいた、悔い改めなさい。そしてその神の国を治めるのはイエス・キリストですから、その王、神の国の王であるイエス・キリストを述べ伝え、誰が治めているのかということで、イエス・キリストのことを述べ伝えた。イエス・キリストが何をしてくださり、何をしておられるのかということをピリポは述べ伝えたわけですね。そして人々は、男も女もバプテスマを受けたということですから、バプテスマを述べ伝えたんだと思います。使徒の働きを読んでいきますと、バプテスマの大切さというのが再三そこで教えられています。で、どうしてそれが大切なのかというと、それはイエス様の十字架と復活とつながっているからですね。そしてさらにそれを通して、バプテスマを通して私たちは神の国に入れていただく、神のものとされる、父と子と聖霊の名によってということは名前に入るということですから、神のものとされる、それがバプテスマであるということですね。そして私たちはダニエルの2章からはその外側のイメージはなんとなくつかめるんですね。かなり力強い、その、全ての国をこう征服していくということなんですけれども、使徒の働きが私たちに教えていることは、外側だけではないですよ、内側も神様は、神の国は征服しますよ、そして征服しなくてはならないんですよということを教えているのかな。今日のところの一つの大事なポイントはそこにあると思います。人間の内側ですね。で、それをパウロはこういう言葉で 表現しています。第二コリントの10章のところですけれども、私たちの戦いの武器は肉のものではなく神のために要塞を打ち倒す力があるものです。何のことを、どこを、どういう要塞なのかな、どこで戦いが行われているのかなということですけれども、私たちはさまざまな議論、神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち倒し、またすべての計りごとを取り押さえてキリストに服従させます。ですから私たちの心のことなんです。私たちの考え方のことなんです。征服されなくてはならないのは神様の真理によって、愛によって。私たちの心は、ですから神の国の中心は何ですかって、神なんですよ。神が支配しているという、イエス様が支配しておられる。ですけれども、私たちの頭はどうなってますか、私たちの心はどうなってますか。私たちが支配してしまっているんじゃないかなと思います。普通はそうなんですよ。ですからクリスチャンになるってどういうことですか。自分の心の王座から降りてイエス様にその王座に座っていただくという、そういうイメージがよく使われますけれども、そのことをパウロは、私たちの心の中にはどうしても自分を中心にしたい、そういう力が働く、それを打ち砕かなくちゃいけないんだというふうに、考え方、知識というものをですね、そういうふうに、教えています。ですから、神様が、神の国が何を征服するか、外側だけではなくて人の心を、神様の愛を持って、十字架の愛を持って、真理を持って征服していく。クリスチャンとはどういう人か、心が征服、神様の愛によって征服されて治められている、支配されている、神の国、神の支配の中に入っている、それを自分の心に歓迎した、受け入れている、そういう人々がクリスチャンである。そのようにして神の国が広がっていったということだと思います。またここで、使徒の働きの8章の14節では、そのエルサレムにとどまっていたのは人たちだけであるということですけど、その人たちにの耳に入ったのがどういうことかというと、さてエルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れた。救われるということはどういうことか、神の言葉を受け入れるということだというんです。ですから、そして、エルサレム人たちはペテロとヨハネをサマリアに、送りました。ですから、テサロニケの手紙の中で、これはサマリアで起きたことも同じようなことが起きたのかなというふうに言えると思うんですけれども、あなた方がどのようにクリスチャンになるということは、偶像から神に立ち返る、誠の神に立ち返る、それまで間違った考え方から悔い改めるということは、考え方も変えるということでありますから、そのようにしてクリスチャンになった。そして別の言い方では、パウロはこういう言葉を持って感謝を捧げているんですけれども、こういうわけで私たちもまた絶えず神に感謝しています。あなた方が私たちから聞いた神の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実その通り神の言葉として受け入れてくれたからです。ですからテサロニケの人たちは、そしてサマリアの人たちも、ピリポによって伝えられた、あるいはテサロニケパウロによって伝えられた言葉を人間が語っているわけですけれども、それを神の言葉として受け入れてくれたということを喜んでいる。それが救われるということをですね、聖書の言葉が、福音の言葉が神の言葉である、これは人間が考え出したものではない、 そうであるならばそこに救いはない。ですけれども、それは神様が語ってくださった言葉であるから、その言葉が私たちと神様をつないでくれる。そしてパウロは、この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いています。神の言葉は私たちの心に入って働いてくれるというんです。そのことをパウロは感謝しているわけですね。そして今日のこの箇所では、興味深いことが起きるんですけれども、そこにこう注目しちゃうと時間がなくなってしまいますので、ですけれども考えたいのは、なぜヨハネとペテロとヨハネがサマリアに使わされたかということなんです。そのことはこの15節から19節を読むとその理由が分かるわけなんですけれども、本来でしたらそこにも時間をかけて学びたいんですが、こう読んでみますね。二人はペテロとヨハネですね、下っていって彼らが聖霊を受けるように祈った。彼らは主イエスの名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊はまだ彼らのうちの誰にも下っていなかったからであった。で、これちょっと不思議なんですよ、この言葉。どうしてなんだ、バプテスマを受けたら二つの約束があるなんていうことをいつも言われてるじゃないか。罪の許しと、賜物としての聖霊ですから、罪の許しと聖霊が与えられるという約束、この約束は全ての人に与えられているということなんですけども、その先を読んでいくと、あ、これはその聖霊のことを指しているんじゃないなというのが分かります。そこで二人が彼らの上に手を置くと彼らは聖霊を受けた。で、次のところなんですね。シモンは人たちが手を置くことで御霊が与えられるのを見て、シモンが見て御霊が与えられたっていうのが分かるように与えられたということだと思います。そしてそれを見てシモンは自分の家に帰ってお金をたくさん持ってきて、どれくらい持ってきたのか知らないです。今の時代だったら何億円というような小さな額じゃないと思いますよ。おそらくそれまでシモンが魔術で蓄えたそのお金を持ってきたんだと思いますね。これは自分の今までの魔術なんかと比べ物にならないほどの力であり、これを手に入れればこれぐらいのお金っていうような感じでたくさんお金持ってきたんじゃないかなと思いますけれども、でピリポが頼んだのは、私が手を置く者が誰でも聖霊を受けられるようにその権威を私にください。ですからこれは特別な人たちが、ここにおいてはヨハネとペテロだけが持っていた力であると思います。わざわざ彼らが来る必要があったのは、ピリポはそれができなかったということだと思います。人たちだけができた。で、それは目に見えるで分かる。ピリポは力強い印をしてたわけですから、ピリポ自身はそれできたんですよ。ですけれども、それを他の人に与える権限はピリポにはなかった。それを持ってたのは人たちだけであったということだと思います。ですから、それは賜物としての聖霊ではなくて、私たちが心の内に、私たちの内に住んでくださる聖霊の話をしているんではなくて、それは、ピリポの福音を聞いてバプテスマを受けた人たち全員が持ったと思います。持っていなかったのは何か、この力を伴う賜物としての聖霊というか、賜物、聖霊の賜物の方なんですよ。それを与えられたということだと思います。おそらく具体的には彼らは、人たちはその後エルサレムに戻ります。ピリポはその後他のところに行きます。そうすると彼らは彼らだけで残されるわけですけれども、その時に 聖霊はどういう賜物を与えることができたかという、例えば予言というのが一つでした。ですからそういった必要、彼らが必要としているものをヨハネとペテロがサマリアまで行って彼らに与えたのかなというふうに思います。またこのことに関しては質問もあったり、また詳しいことは別の機会に学びたいなというふうに思いますけれども、問題はこのシモンという人がそれをお金で買おうとしたということ。シモンはバプテスマを受けたんですよ。ですから、クリスチャンになったというふうに言えると思うんですけれども、ペテロにかなり厳しく言われますね。お金を持ってきた、お前のお金はお前と共に滅びるがよい。宣教に役立つというふうに喜ばなかったですね。持って帰れということを、お前は金で神の賜物を手に入れようと思っているからだ。お金というのは本当に、すごい力を持っていると思いますね。私たちがもう2年以上このコロナと戦っていますけれども、コロナのことを考えるときに必ず政治家たちが大事なものとして、同じように大事なものとして考えるのは経済ですね。ですからこの世というのは今は経済によって回ってるかな。日本においてもアメリカにおいても、最も大事にされているのが、経済、お金であるというふうに思いますけれども、ペテロは神様の賜物をお金で買うことはできないよということをここで言っているわけですね。そして考え方が悔い改めなくてならなかったことというのは、私たちはクリスチャンになるということは神様に仕えるようになる、神様を使えるようになるんじゃないんですよ。そこをシモンが間違った。これはもうちょっとしたこう言葉がもうちょっとした違いで、日本語の場合には神様に使えるのか神様を使うのか。ですから、ご利益宗教というのはどっちかというと使う方なんですよ。利用して私たちの願いを叶える、それが日本の宗教のほとんどがそういうものになっていますけれども、まことの神との関係というのはそういう関係ではないよということです。神様を使うことはできない、利用することはできないということですね。神様に使える、それをあなたは間違っている、そこを悔い改めなさいというふうにペテロはシモンに言いました。ですからこのシモンさんの名前は有名になってしまうんですけれども、英語だとシモンというのはサイモンです。サイモンというと私はすぐ頭に浮かんでくるのはサイモンとガーファンクルという人がいます。そのサイモンなんですよ。ですから有名な名前で、もう一つシモン・ペテロっていうとペテロのもう一つの名前でもありますから、そのですからどっちかというとサイモンっていう英語名というのはペテロの方から来てるんだと思うんですよ。この人からではないとは思うんですけれども、後に中世などでも、大きな問題になるのは、サイモニーという言葉ができてしまった。このシモンから来てる名前ですよね、言葉です。でどういう意味かというと、聖職を要するに教会の、例えば司祭とかその地位をお金で買うっていうんですよ。で変えた、お金はかなり出せばかなりの地位が買えたという。でその地位につけばそれ以上のお金が入ったということだと思います。そういう仕組みになってしまった、その頃ですよね。それがもう腐敗してしまって、それに対して立ち上がったのが宗教改革であったということですけれども、 まあ、私たちはこう読んでて、でもこのシモンには希望はあったんじゃないか。最後の言葉が、シモンが残している言葉が、ペテロとヨハネに、あなた方の言われたことが何も私に起こらないように私のために祈ってくださいというふうにお願いしてますから、そして自分ももちろん祈ったと思いますし、悔い改めますということで、ですからそういう意味ではシモンには希望があったのかなと思います。でこのところでちょっと面白いことが言えるかなと思ったんですけれども、もう一人同じ名前を持っているペテロは変わったな、ペテロもヨハネも変わったなということなんです。福音書の中で私たちがびっくりするぐらい出てきたのは、暇さえあればというか、弟子たちが論じ合ってたのは誰が一番かということなんですよ。でこのシモンというのはずっと一番だったみたいです、この町で。そしてそれを保ちたかった。そして彼らは今サマリアに来てますけれども、面白い事件を覚えて思い出してほしいんですけれども、ルカの8章のところでイエス様と弟子たちはサマリアを通っている時ですね。でイエス様の目がエルサレムに向かっていたので、サマリアの人たちはイエス様のことを受け入れなかったという箇所がありました。でそれを見て、そのサマリアのその態度を見て、サマリアの人たちの態度を見て、ヨハネとヤコブ、兄弟のヤコブがイエス様に言われたのは、天から火を炎を持ってもう焼いちゃいましょうか、サマリア丸焼き計画というのを立ててしまったという。主よ、私たちが天から火を下して彼らサマリア人の人たちですねを焼き滅ぼしましょうかって言っちゃうわけですよ。でイエス様に怒られたというふうに書いてあります。で今回は違うんですよ。ペテロとヨハネはサマリアの人たちが福音を受け入れた、それじゃあ行こう、彼らは励ましが必要だ、励ましだけではなくて御霊の賜物が必要だ、それはピリポができることじゃないから我々が行かなくちゃいけない、そして我々が行くことになる、行くとどうなるかっていうと、ユダヤ人に、変な目で見られるよ、裏切り者として見られるよ。ユダヤ人は、私たちが福音書を読んで分かっていることは、サマリア人を嫌ってました。サマリア人もユダヤ人を嫌ってました。ですけれども彼らは行くわけですね。今度は自分たちの立場を捨てて、人にどう思われようがサマリアに行く、そしてサマリアの兄弟姉妹たちを歓迎する、そして支える、励ます、必要なものを与える、それがこの二人の人たちの下した決断ですから、あ、これは変わったなと思いました。イエス様がヨハネとヤコブにつけたあだ名が雷の子というあだ名でした。それが変わってますよ、後でヨハネのあだ名っていうのは皆さんも知ってると思うんですけれども、愛の使徒だそうです。雷の子が愛の使徒に変わった、変えたのは誰か、聖霊でありイエス様であると、神様であるということですね。彼らは成長しました。ですから今日のこの発祥の中にはそういう話なんですね。そしてこのペテロとヨハネがサマリアに使わされた、行ったということはとても重要な意味があるんだと思います。 福音がエルサレムだけではなくて、ユダヤ人の間だけではなくて、今度はサマリアの人々までに広がった。そして教会というものが、その今度は今までどうすることもできなかった壁ですね、ユダヤ人とサマリア人、その壁が福音によって、神様の愛によって取っ払われたということです。一つの大きな壁です。さらに大きな壁が待ってるわけなんですけれども、地の果てまでっていう、異邦人へということになると、ですけれども今日の箇所で一つの大きな壁が神様の福音によって、取っ払われるわけですね。そのことを私たちはここで学びます。ですから、使徒の働きの中には、福音が世界をバラバラになっているこの地球、人類を一つにしていく、そのプロセスが、その福音宣教のプロセスですよ。そのことをイエス様はエルサレムから次にユダヤと、ユダヤ全土とサマリア、今日はそこのところまで行っているということですね。ですから、まことの神が人間をバラバラにしている神々を征服していくプロセスというふうにも言えると思いますね。そして宣教には外側だけではなくて、一人の人がバプテスマを受けてクリスチャンになるという、その外側で一人増えました、二人増えましたという、その成長だけではなくて、内側の成長も大事であるということをこのシモンから学ぶわけです。ですから私たちがイエス様が教えてくださった祈りの中に、神の国が来ますようにという祈りがあります。御国が来ますように、その後どういう言葉が続くかというと、御心が天で行われるように、地でも私の心でも生活でも行ってくださいということをですね、行われますように。そしてイエス様がゲッセマネで祈られた、私の願うようにではなく、神様を利用するのではなく、使うのではなくて神様に使える、それを教えてくださったのはイエス様ですね。私の願うようにではなく、あなたの御心がなされますようにということですね。では最後にこの御言葉を、テサロニケの先ほど読んだ2章の13節のところですけれども、ご一緒に読んでいただいて終わりにしたいと思います。ではお願いします。こういうわけで、私たちもまた絶えず神に感謝しています。あなた方が私たちから聞いた神の言葉を受けたとき、それを神の人としてではなく、事実その通りを神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉を信じているあなた方のうちに働いています。お祈りします。愛する父なる神様、今日は使徒の働きの8章から学びました。迫害という大変な状況がありましたけれども、神様はそれを用いて福音を大きく前進させてくださいました。福音を広げてくださいました。そのこと、またシモンという人からも、失敗からも私たちは学ぶことがありました。どうぞ私たちの心をあなたが治めてくださいますように、神の国としてくださいますように。そして私たちが日々の生活の中でも、あなたの真理と愛の支配の中で、あなたに仕えるものでありますように。そして使徒の働きの中で、この福音が、福音で語られているあなたの愛が多くの人々をの心を、その愛を持って征服していったように、どうぞ今日のこの日本にあっても、 また私たちの周りにあっても、私たちをあなたが用いてくださって、清めて強めてくださって、一人でも多くの人があなたのもとに導かれますように、どうぞ私たちを用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。